はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は月例プログラム、今月のオールデイズレコードです。オールディーズファン御用達のレーベルオールデイズレコードが今年の8月にリリースした作品を中心に紹介したいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所ジロロネットの提供でお送りします。
さて、10月も中盤となりまして、少しね秋らしさも出てまいりました。そんなわけで、まずは私竹迫凛太郎の秋を感じさせるナンバーをお聞きいただきたいと思います。竹迫凛太郎で最果ての街は今。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること。 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回は今年の8月に、オールデイズレコードがリリースした作品をですね、中心にまあ紹介してみたいと思います。
はい、
一発目を聞きいただきましたのはデル・シャノンでハンディーマンでした。この度オールデイズレコードから街角男ことデル・シャノンが1964年に発表した3枚目のオリジナルアルバムハンディーマンと、1965年に発表した4枚目のアルバム1661 Seconds with デル・シャノンがですね、2-in-1 でリリースされました。
はい、
今回はその中から1964年にシングルリリースされ、全米22位全英36位のヒットを記録したジミー・ジョーンズのカバーハンディーマンをおかけしました。
はい、
1963年以降トップ40ヒットから遠ざかっていたデル・シャノンがこれ久々に放ったですね、まあ、彼らしいはつらつとしたまあ魅力にあふれたね、ナンバーなんですけれども、アルバムハンディーマンとですね、それから1661 Seconds with デル・シャノンは、1961年から63年の黄金期に在籍していたビッグトップレコードを離れて、彼が最後の輝きを見せた、まあ、なんて言うんでしょう、デル・シャノンファンなら押さえておかないといけない、重要な作品になってます。
はい、
オールデイズレコードからランアウェイウィズデル・シャノンとリトルタウンフラートもですね、発売済みでございますので、ぜひそれらと合わせてこのね偉大なロックンロールオリジネーターの魅力を堪能していただきたいと思います。
はい、
2曲目いってみましょう。はい、この度オールデイズレコードからアメリカエンタメ界を代表するアーティストバーブラ・ストライサンドが1963年に発表したファーストアルバムザ・バーブラ・ストライサンドアルバムとセカンドアルバムザ・セカンド・バーブラ・ストライサンドアルバムが 2-in-1 でリリースされました。
はい、
次はその中から1曲をお聴きいただきたいと思います。
はい、
バーブラ・ストライサンドで Happy Days Are Here Again。はい、バーブラ・ストライサンドで Happy Days Are Here Again をお聴きいただきました。
はい、
この曲は、ファーストアルバムの、収録曲なんですけれども、1962年にシングルリリースもされているということでございます。
はい、
このバーブラ・ストライサンド1942年生まれ、御年79歳のですね、リビングレジェンドなわけなんですが、今年もですね新作リリース Me Too というのをですねリリースしてまして、全米15位全英5位のねヒットを記録したりしてて、
い
まだにまあ大きな影響力を持つ人なんですが、そんな彼女のねまあ原点とも
い
える作品がこのまあ2作であると。新人とはね思えない圧倒的な歌唱力はまあお聞きいただいた通りなんですが、まあさすがの一言で、ファーストがですね全米8位、セカンドが全米2位というねコールセールスを、ね、記録したんですけれども、まあ、十分うなずける内容かなと思います。
はい、
まあ、ぜひこれを機にですね彼女の原点に触れて、近年の作品を含む、まあ、この圧巻のキャリアをですね、まあ、俯瞰してですね、その比類なき才能を堪能していただけたらいいんじゃないかなと思います。
はいはい、
次行ってみましょう。 次、この度オールデイズレコードから1960年代のイタリア映画界を席巻したフランス人女優カトリーヌ・スパークが、1963年に発表したファーストアルバムカトリーヌ・スパークがですね、4曲のボーナストラックを追加してリリースされました、
うん、はい、
次はそこから1曲お聴きください、はい、カトリーヌ・スパークで目覚みメコパン。はい、カトリーヌ・スパークで目覚みメコパンをお聞きいただきました、
はい、
まあ、映画ではですね、まあ、こう際どい、まあ、過激な演技も厭わなかった女優さんなんですけれども、うん、まあ、歌手としてはね、うん、お聞きいただいた通りちょっとあどけさの残る、うん、歌唱がまあ特徴的でございまして、
はいはい、
まあ、そのギャップにね、当時男の人はまあ心をつかまれたんだろうと思います、
はい、
また1990年代に渋谷系の文脈でね再評価されたりもしましたが、まあ、なんでしょうね、彼女の歌声にはまあそう時代を超えてね音楽好きの心に訴える何かが宿っているのではないかと思います、
うん、
まあそんな意味も込めてですね、フレンチポップファンだけではなく多くのね音楽好きに聴いていただきたい作品かなという感じでございます、うんうん、はい、次行ってみますが、次はですね、メキシコ系ですね。この度オールデイズレコードからメキシコでオリジナルのロックンロールを試みた最初のバンド、ロスロコスデルリトモの1960年のファーストアルバム、うん、ロックコンロスロコスデルリトモと1961年のセカンドアルバムボリューム2を収録した作品集メキシカンロックンロールの誕生がリリースされました、
はい、
次はそこから1曲お聴きいただきたいと思います、はい、ロスロコスデルリトモでヨノソイレベルで。はい、ロスロコスデルリトモでヨノソイレベルでをお聴きいただきました。
はい、
ですね、このロスロコスデルリトモという、ね、グループ、ね、うん、まあ、このグループの登場以前のですね、うん、メキシコのロックンロールシーンはですね、うん、まあ、なんつうんでしょう、英米のヒット曲のこう無害な、ね、スペイン語カバーばかりだった、はい、ということらしいんですが、まあ、彼らはオリジナルに果敢に挑戦して、うん、メキシカンロックンロールシーンを開拓したと。ファーストアルバムに関しましてはですね、1950年代に北アメリカ以外で作られたロックンロールのベストアルバムなんていうね、うん、評価もされているらしくて、まあ、そのなんつうんでしょうね、歴史的存在価値は高いのかなと思います、うん、まあね、ガレージロックファンはもちろんなんですけれども、ロックンロールファンならね、うん、一度は聞いておいて損はしない、
はい、
作品なんじゃないかなと思います、
はい、
次行ってみましょう。
はい、
この度オールデイズレコードからキンクスの、1966年の米国編集ベストアルバムザ・キンクス・グレイティスト・ヒッツがステレオ・モノ・コンプリート収録でリリースされました、
うん、
次はそこから一曲聴いていただきたいと思います、
はい、
ザ・キンクスで Set Me Free。 はい、ザ・キンクスで Set Me Free をお聴きいただきました。
はい、
この曲は1965年のシングルで全英9位、全米23位の、ね、ヒットを記録しております、
うん、
上柴徹さんのライナーにも、ね、あるんですが、はい、この時期本国イギリスではですね、うん、キンクスのベストアルバムは廉価版レーベルばかりからですねリリースされていて、うん、レーベル本体からはリリースされてなかったんですね。で、まあ、アメリカの方は、うん、まあ、このザ・キンクス・グレイティスト・ヒッツがレーベル本体からリリースされるということになりまして、
うん、
まあ、ある意味唯一の、ね、これが公式ベストアルバムになると、
うん、
まあ、そういうわけでキンクスファンならね、まあ、一応本作は必見の一枚と言っても過言じゃないだろうと思うわけでございます、
うんうん、はい、
オールデイズレコードからはですね、まあ、これまでにねアメリカ版の初期オリジナルアルバム5枚と1枚のライブアルバムがねすで、にリリースされてますので、
はい、
ファンの方はぜひそれらと合わせてね、コレクションに加えていただけたらなと思います。
はい、
では次行ってみます。この度オールデイズレコードからインパルスレーベルを現代的視点で俯瞰した極上コンピの続編スピリットサイドオブインパルス1957-1967がリリースされました。次はその中から1曲お聴きいただきたいと思います。トム・スコット with the California Dreamers で Blues for Harry。 はい、トム・スコット with the California Dreamers で Blues for Harry をお聴きいただきました。
はい、
これはですね、トム・スコットがサイケデリックジャズの機種としてデビューした、うん、1967年のアルバム、うん、The Honeysuckle Breeze に収録されたナンバーでございます。
はい、
このインパルスレーベルの、ね、コンピなんですけれども、はい、前作ポップサイドオブインパルス1963-1967っていうのがね、
うん、
ありましたけれども、
はい、
まあ、そっちの方はですね、
はい、
このインパルスレーベルのポップな、うんうん、側面に焦点が当てられたようなですね、
うんうん、
まあ、内容だったんですけれどもね、うん、今回のこのスピリットサイドの方は、まあ、意外なところを突きながらもですね、まあ、このインパルスレーベルのパブリックイメージに寄せたような、
うんうん、
まあ、ちょっと重いなんてね、重厚ななんていうような、
はい、
言われ方をしますけれども、うん、まあ、そういった部分のイメージに寄せた選曲が、うん、されております。
はいはい、
まあ、いずれにせよですね、まあ、前回の、そのポップサイド、今回のスピリットサイド、まあ、どっちもですね、まあ、このレーベルに対する新たな、ね、
うんうん、
魅力に気づかせてくれる作品であることには変わりありませんので、うんうん、ぜひね、この名レーベルへの導入としてね、この2作をね、多くの音楽ファンの人に活用していただきたいと、
はい、
まあ、そんな気持ちになる作品でございました。
はい、
では次行ってみましょう。
はい、
この度オールデイズレコードからブルースの歴史と功績に光を当てる新シリーズ、このもの歴史ありシリーズ第2弾として、ハウリンウルフの初期ベストが、リリースされました。
はい、
次はそこから一曲お聴きいただきたいと思います。ハウリンウルフでスプーンフル。はい、ハウリンウルフでスプーンフルをお聴きいただきました。
はい、
ね、これはウィリー・ディクソンのカバーで、まあ、クリームの、ね、バージョンでも、うん、おなじみの、まあ、曲でございます。
うん、
ワンコードの、ね、ブルースっていうのが面白いところですね。
うん、
まあ、ハウリン・ウルフ、まあ、後のいろんなロックミュージシャンに影響を与えた人でございますけれども、
うん、
まあ、先ほども言ったエリック・クラプトン、
うん、
それからジミー・ヘンドリックス、ザ・ローリング・ストーンズなどですね、まあ、そうそうたるメンバーに影響を与え、まあ、ロックと、ね、ブルースの架け橋を作った、うん、いわゆる、まあ、ブルースの巨人でございます。
うん、
まあ、そんな彼の全盛期の音楽がこの一枚にはしっかりと、詰まっておりますので、
はい、
ブルースファン、ロックファンともに、ぜひね、味わっていただきたい一枚かなと思います。
はい、
今週もですね、まあ、そんなわけで、お送りしてきたんですが、
はい、
次がラストでございます。
うん、
まあ、今回はね、まあ、いろいろまあ、ありましたけれども、今回の中で次が目玉かなと私は思っております。
はい、
エリック・クラプトンがカバーしてきたブルースの原曲をコンパイルした作品集、
うん、
ロンサム・アンド・ア・ロング・ウェイ・ザ・ルーツ・オブ・エリック・クラプトンがですね、
うん、
この度オールデイズからリリースされました。
うん、
最後はその中から1曲かけたいと思うんですが、まあ、先に曲名を言いますと、はい、ハイダウェイでございます。
うん、
ジョン・メイ・オール&ザ・ブルース・ブレイカーズのアルバム、ブルース・ブレイカーズ・ウィル・エリック・クラプトンで、まあ、カバーされた、まあ、フレディ・キングの、ね、うん、ナンバーでございます。
うん、
この曲好きでございまして、
うん、
昔ですね、僕が大学1年生の時にですね、これをめちゃくちゃ上手に弾く慶応の先輩がいたんですよ。
はい、まあ、
とにかくエリック・クラプトンファンの人で、
うん、
まあ、今どうしてるのかよく知りませんが、
うん、
まあ、そのことを思い出す一曲ですね。まあ、青春時代とでも言うんでしょうか。
はい、
まあ、ジョン・メイオールのそのバージョンを僕はよく聞いてたんですが、まあ、この原曲でね、ちゃんと聞くというのもまあ大切かなと。
うんうん、
まあ、このね、エリック・クラプトンのですね、まあ、ルーツを探るコンピレーション2枚組なんですけれども、
うん、
計40曲が収録されてまして、
うん、
まあ、クラプトンの豊富なギターテクニックのエッセンスがもうぎっしり詰まっていると言っても過言じゃございません。
はい、
もちろんね、エリック・クラプトンっていうのはすごい幅広い芸風を持ってる人ですから、まあ、これが全てじゃないんですけれどもね、
うん、
まあ、オールデイズレコードから、まあ、他にもたくさんのブルースの名盤がリリースされてますから、
うん、
まあ、この作品を導入としてね、ブルースの深い森を探検してもらったらいいんじゃないかなと思います。
はい、
またですね、
うん、
メロルドがですね、 YouTube チャンネルメルテレっていうのをやってるんですけれども、うん、そこでこの作品を、クローズアップして、クラプトンのブルース愛っていうね紹介動画を作ってるんですよ、
うんうん、
これが面白くて私これ見ましたけども、うん、クラプトンとブルースの関係について目から鱗なトークがたくさん聞けますので、ぜひそちらの方も見ていただけたらなと思います。
はい、
それでは聞いていただきましょう。フレディー・キングで Hideaway。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。またこの番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。次回はその時々の気分で選曲し気ままにお送りする今月のミュージックカルテです。どんな楽曲が飛び出すのかどうぞ、楽しみにしておいてください。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。